FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家の建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日はスタジオにグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、9月も中旬から下旬に入ってまいりまして、はい、まだ私たち2人とも半袖なんでございますけども、ね、そろそろ長袖がこう必要になってくる時期に入ってきました、
ね、そうですね、だいぶ気温も涼しくなってきましてね。
はい、まあ、本当に以前ね、私グローイングさんの完成見学会に8月の時に行ったんですけども、はい、あの時とはもう打って変わってみたいなぐらいの気温ですよね。
そうですね、だいぶ涼しくなりましたからね。
そうですね、
朝とか夜とかね、結構窓開けてたら涼しい風が入ってくるっていう ね
本当にありがたいことでございますし、あの時はね、暑い2人でお届けしましたけども、そうですね、また、今後もですね、グローイングさんの完成見学会、はい、私もちょっと お伺いして、はい、いろいろとお家のね魅力をちょっとご紹介できたと思います。よろしくお願いします。はい、ます。さあ、今日はですね、早速なんですが、はい、リスナーさんから質問をいただいておりますので、はい、こちらにお答えいただきたいと思います。はい、今日の質問なんですが、ジャングルネーム秋那須さんからいただきました。ありがとうございます。はい、この字美味しいですね。はい。こんにちは。スマホのアプリで聞いています。はい、20代の男性です。はい。先日の台風21号の影響で家の周りが大変なことになっています。どこかのお家の屋根が飛んできていたり、塀が倒れていたりなど、今思い出しても怖いです。それで思ったのですが、建てる家にはどれぐらいの災害にも対応できるといった基準というのはあるのでしょうか。耐震などは知っていますが、それ以外にもあれば教えてくださいといったね、ちょっと質問なんでございますけれども。
なるほどですね。
耐震はまあ確かによく聞きますよね。
そうですね、耐震っていうのはですね、こう地震にこう耐えるってね、前のその回でもですね、その耐震、地震に耐えるものとしては耐震性能っていうものから、それが制震、それから免震と大きく分けてこの3つがありますよっていうお話をさせていただいて、
そうですね、
それぞれですね、こう耐震っていうのは地震の横揺れとか縦揺れとか、そういうのにこう耐える、耐える地震に耐えるっていうことなんですけど、制震っていうのは、まあ、地震の力っていうのをですね、こう緩和するというような感じで、免震というのはそもそもその地震の力をこう逃がすと、ね、いうような、こう鉄球とかで、ね、転がしてっていうような形で地震のを逃がすというような形のものがあるっていうお話をしたんですけども、はいはい、その耐震以外にはですね、この台風性の風ですね。
台風性の、はい、耐える風とか、
耐える風っていうのは、
はい、あ、台風性の普通の台風じゃないですかね。
そうですね、普通の台風ではなくて、はい、その台風性能っていうのがありまして、耐震性能っていうのはですね、基本的には3等級あるんですよ。うん、
はい、
まあ、耐震等級1、耐震等級2、耐震等級3っていうのがあるんですけども、それぞれこう基準が決まってまして、耐震等級1っていうのは、数百年にこう一度、起こりうる地震に対して、倒壊や崩壊をしない程度っていう、まあ、こう最低基準っていうような形のものが耐震等級1なんですね。はい、で2っていうのはそれの 1.25 倍、耐震等級3っていうのはその耐震等級1の 1.5 倍とぐらいのその強度っていう形なんですけども、
はい、
台風性能についてはですね、だいたい500年に一度程度発生する暴風の力に対して倒壊とか崩壊を、しない程度っていうのが等級1と、台風等級1っていうのがありまして、はいはいはい、もう一個次、台風等級2っていうのがあるんですけども、これは、500年に一度発生する風ですね、暴風力の 1.2 倍の力に対しても耐えうるものっていうのを、こう台風等級の2、等級2っていう形にはなってるんですよね。
はい、
でただこれ、500年に一度とか数百年に一度って言いましても、これ何を基準にしてるかって言いましたら、はい、まあ、過去ですよね。
はいはいはいはい、
なので、まあ、熊本の震災でもね、まあ、7クラスが2回来たと、
はい、
あれはもう想定外っていうことになりますから、まあ、その何百年に一度っていう、こうね、枠組みを決めてて、それを超えるものが出てきたと。となってくると、今度は、日本の法律っていうのは、今度その超えたところが、今度円の中に収まるような、より厳しいね、法を後から作ってくるっていう形にはなってくるので、まあ、最近はですね、ご存知のように、この異常気象がね、 うん、あの結構頻繁に起こってますから、なかなかこの台風性能がじゃあ東急に最高等級取ってるからとか、耐震等級がね東急さんの最高等級取ってるからっていうような形で安心できないような世の中にはなってきてるんじゃないかなとは思いますけども、ただまあ、あちこちこういろんな海外とか行ってですね、建物とか視察することもあるんですけど、他国に比べるとやっぱ日本はしっかりとね耐震等級とかもこう考えられてるなっていうのはありますけども、だから今回あの台風とかでもね、あのフィリピンの方向の超直撃したとかっていう感じでね、ありまして結構大きな被害が出てると思うんですけども、同じものが仮に日本に、来てたとして、まあ、同じぐらいの被害が出るかって言ったら、まだ日本は建物的にもですね、まあ、大阪とか結構ね、被害ありましたけども、まあ、建物的な倒壊っていうのは比較的にね、そういった台風等級とか耐震等級っていうのは結構できてるので、他の国に比べたら少ないんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、確かにこう地震大国日本っていう風に呼ばれてたりしますから、はい、そのあたりはすごい日本ってその地震に対するやっぱりこう意識っていうのは高いというところはあると思うんですが、そうですね、まあ、今回はその地震というよりか本当風でしたからね。
そうですね、
まあ、台風等級、まあ、そういう、はい、台風性能というのがあるんですね、はい。まあ、実際に500年に一度っていう風になりますと、なんかこう何でしょうかね、ちょっと安心してしまうところもあるんですよね。
そうですね、
まあ、そんなに自分がこう立ててる間にこう吹く風なんかなっていう風に思ってしまうところもあると思うんですが、実際今回それぐらいの風がやっぱり吹いてたっていう風に思ってもいいんじゃないかなと思いますからね。
過去大きな地震が起きた、例えば九州とかね、で起きても地震が来たからって言って地震保険に入る人がね増えたのかって言ったらそうでもないらしいんですよ。
まあ、今回起こったからもう今後はそんなに大きなのは来ないだろうっていう風な考えなんですよね。
みんなそういう考え方にね、なるのも分かるんですが、やっぱ備えあればっていうことですけどね。
そうですね、まあ、実際ね、やっぱりそこに関してはやっぱりこうずっとやっぱ住んでいくお家ですからね、やっぱりそこはしっかりと考えていかないといけないところじゃないかなと思いますね。
だからもう地震についてはですね、今いろいろとこう防災のハザードマップとかね、防災マップとかっていろいろありますけども、例えば過去水がここまで使ったよとかね、そういうのを見ながら例えば土地を決めるとか、あとは、今まあいろんな地盤の調査の仕方っていうのがあるんですけどね、微波動をこう地面から、微波動を地中に出して、でその帰ってくる電波です、音波っていうかね、この波長を受け取ってこの地盤が揺れやすいか揺れにくいかとかね、地震力が入った時にどうなのかっていうのを調べたりっていうこともできたり、なってますから、まあ、いろんな調査の仕方で地震に対してどういうふうな揺れ方をするのかとかね、っていうのは調べることができるようにはなってきてるっていうのもありますけどね。
そうなんですね、まあ、もちろんね、やっぱりそういったものが起こった際にはちゃんと避難していただくのが一番だと思うんですけども、
そうですね、
やっぱりこうね、ずっと住んでいくお家でございますので、こういったね台風性能っていった言葉もね、ちょっと知っておくと、ね、またしっかりとしたお家作りにね役立てれるんじゃないかと思いますので、
そうですね、はい。まあ、あとはそのよく災害があったときにこう避難所がどこどこってこう決まってますよね、地区ごとにね、例えばここの地域だったらどこどこの公民館とかってあるんですけど、その公民館っていうのが、まあ、公共の建物だからっていうことでこう設定されてるケースっていうのも、まあ、多かれ少なかれあるんじゃないかなと、ただその公民館の立地が例えばこう結構裏が山になってるとか、
ありますね、
山がなってるとか、もしくは川が近いとか、っていうことであれば本当にやっぱりそこが安全なのかとかね、土砂災害の危険性はないのかとか、まあ、そういうふうなことまでですね、こう考えてより本当にここが安心なのか、もうちょっと高台に行く方がいいんじゃないかとか、っていうような形の避難場所っていうのも、まあ、改めてですね再考することも必要になってくるんじゃないかなっていうのは多少は思ってますけどね。
はい、そうですね、まあ、そういった、ね、災害に関してもやっぱ家作りっていうのもね、また密接しているところもありますから、またしっかりと、ね、考えてみて、まあ、この方はまだ20代でございますので、今後ねまたお家を建てる際に参考にしていただけたと思います。太田さん、今日どうもありがとうございました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。